ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券執行役員参与営業本部ソリューション部長でいらっしゃいます和崎信夫さんと一緒にお送りしてまいります。和崎さんにスタジオにお越しいただきました。和崎さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は音楽著作権投資マネーの現状というテーマで伺ってまいりますが、和崎さん、なぜこの話題を今回取り上げられるのでしょうか。
はい、海外、特に欧米にではですね、グローバルな有名なアーティストの楽曲の売買が行われてニュースになったり、最近ではつい先週ですね、日経新聞にでも取り上げられておりましたけれども、音楽著作権に投資マネー、日本でもファンド登場というテーマで、載っておりまして、今大変ホットになったなり始めているそのテーマだというふうに認識しております。
楽曲の権利に投資マネーが流れ込んでいるということなんですね。
おっしゃる通りですね。証券業界としても、注目に値しますし、投資家の皆様にとっても新たな、投資手法の一つになるんじゃないかというふうに思っておりますので、本日は少しでも皆さんに分かりやすくお話ができればというふうに思っております。
ありがとうございます。この音楽著作権に投資するということは、これどういうことなんでしょうか。
はい、楽曲においてですね、一般的に音源マスターを所有しているレコード会社が持っている原版権というものと、あとは作詞作曲者が持っている、著作権と、今回合わせたものをご紹介していきたいと思ってます。今まではこのような音楽著作権といわれるものは、楽曲を作ったアーティストやレコード会社が権利を持っていたわけですけれども、昨今はそれに収益を生み出すといった点で投資ファンドが目をつけて投資をし始めてきております。で、音楽著作権ファンドの仕組みというのはですね、不動産投資信託、いわゆるリートに似ていて、投資家から資金を募って、不動産ではなく、楽曲の著作権を取得します。で、投資家の分配原資となる賃料に相当するものというのが、著作権使用料というふうになるわけですね。
なるほど、
で、ファンド側においても、投資家から資金を調達するにあたってですね、音楽著作権投資というのは、マクロ経済との、相関性が少なくてですね、安定したリターンというのが期待できますよと、またその株とか債券とは違った値動きをする、いわゆるその新たなポートフォリオに組み入れるべきオルタナティブ投資だっていうふうには言っておりますね。
音楽が生み出してくるキャッシュフローっていうのが今読みやすくなってきているっていうことも、このお金が入ってくるっていう要因にもなっている
んでしょうかね。おっしゃる通りです。
もう海外でも大物アーティストが最近楽曲をファンドに売却するっていう事例が聞かれるようになってきたんですが、和崎さん、この市場規模ってどれくらいなんでしょうか。
そうですね、著名なアーティスト、それからレコードレーベル、そして、最近アクティブになってきている投資ファンドを合わせてですね、市場規模は3兆円以上になってきています。これからもさらに増えていくという傾向でございます。
具体的な事例をいくつかご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、この数年間での、一部ご紹介させていただくと、2021年にですね、ポール・サイモン、こちらが、日本円で言って約400億円、
あのサイモン&ガーファンクルの、
そうです、で、こちらの買い手となっているのはソニーミュージックさんになってます。同じく21年にですね、レッドホットチリペッパーズの方は、
チリですか、
で、こちらはですね、日本円で約225億円、で、これはですね、ヒプノシスというですね、ロンドンの投資ファンドが買ってきております。それから23年においては、ジャスティン・ビーバー、
カナダ出身の人気歌手ですよね。
そうですね、で、彼が、320億円で、こちらもですね、ヒプノシスというロンドン投資ファンドに、売却しております。と同じく、23年にはケイティ・ペリー、こちらも360億円で、カーライル、これもですね、投資ファンド系なんですね。で、直近では、キッス、 はい、ロックバンドの、キス、こちらもですね、480億円という結構な額で、ポップハウス、こちらも投資運用会社で、こちらはですね、元アバの、はい、元ではないですね、現在でもアバの、メンバーの一人の方が、はい、ファンダーでありまして、はい、その著作権の、売買にですね、最近特に、顕著に動きが、目立っている投資会社になっておりまして、シンディ・ローパー、はい、さんなんかも、はい、こちらの、ポップハウスさんが、買ったという事例がございます。
いやまさに海外では楽曲の著作権投資にこれだけ大物のスターの方々も、携わってきているということなんですね。
そうなんですね。
あの世界の録音の音楽市場の現状って今どうなってるんでしょうか。
そうですね、ですね、今この市場規模というのはですね、2021年に22年ぶりの過去最大を更新して、はい、でそこからも、拡大がですね続いていて、足元ではこの23年にはですね、約4兆3000億円にまで至っているということになります。でその背景としてはですね、その CD 時代からですね、配信サービス市場っていうものに変わってきて、でそれがですね、その配信市場サービスというのが過去10年間で15倍ぐらいに拡大してるっていうことなんですね。で一時期音楽業界も CD が配信に取って変わると音楽家とか関連業界というのは収益が厳しくなるんじゃないかという声もありましたけれども、全くそれは逆のですね、プラスの方向に行っております。で大手米系のですね、証券会社の分析によったりよるとですね、2030年までにはですね、音楽配信サービスを中心に市場規模っていうのは今の倍の8兆円を超えていくっていう予想も出てきております。
まあ、音楽もねサブスク時代になってきてるというところもありますけど、この音楽著作権ファンドが集めたお金というのは投資家への分配以外にどのように活用されていくんでしょうか。
そうですね、ファンドとしてもですね、その楽曲やアーティストの価値を上げて投資家に還元していく必要があるわけなので、はい、まあ、様々なそのプロアクティブな提案とか企画をしていくということが予想されるんですね、はい、でファンドがまあ注目しているというのは新譜ではなくて、かつて大ヒットした、はい、注目したイベントなど、したアーティストなどをですね、イベントをプロデュースして、まあ、著作権の利用収益をにつなげていくということを狙っています。まあ、いくつかの例で言うと、例えばクイーンの、まあ、映画とかですね、はい、アバのママミアとかの劇とか映画とか、もしくはですね、そのアバターを使ったり、うん、AI 映像などのアーティストの、まあ、再現等々、これはですね、音楽家にとっても自分自身の作品が蘇るという意味でもですね、彼らにとっても歓迎することということにはなってますね。
過去の楽曲が持つ資産価値にも注目しているということなんですね。
おっしゃる通りです。
日本の投資家の方々も音楽著作権を購入することはできますか。
はい、先ほどですね、アバの、メンバーの方が作った投資ファンドにですね、投資する、はい、日本で欅キャピタルさんが、はい、まあ、富裕層向けにですね、売り出す予定になってたり、まあ、今後もですね、日本の音楽著作権ファンドというのが、まあ、オルタナティブ投資の位置づけとしてですね、増えてくるということが予想されると思います。
日本の音楽著作権ビジネスの課題について最後にお聞かせいただけますか。
そうですね、今お伝えしたようにですね、欧米の音楽事情というのは配信サービスの普及の拡大に伴ってですね、はい、市場規模というのが大変大きくなってきましたけれども、日本の場合はまだ音楽配信というのが全体のですね、3割程度なんですね。どうしても CD ですと、まあ、物流等々のコストで半分ぐらい占めて、原版権を持つ人やアーティストに収入が十分に、いかないということですので、まずはこのビジネスモデルというのが変わる必要があるのかというふうに思います。ただまあ変わっていく方向ではありますし、まあ日本でも昭和とか、平成にですね流行った楽曲のリバイバルのポテンシャルというのは高いと思いますし、
シティポップがね世界的ブームにな
りましたもんね。おっしゃる通りですね、はい、はい、ですので、まあ、その音楽著作権このビジネスというそのものの認識が、まあ、音楽業界並びに投資家の方々にも広がっていくことも同時に大切なことだというふうに思っております。でまあフィリップ証券のホームページにもですね、そのお知らせ欄に音楽著作権に関する、まあ、セミナー等々のご案内もしておりますので、まあ、ぜひ、まあ、チェックをしていただければ幸いでございます。
今回は音楽著作権投資ファンド、音楽著作権投資マネーの現状というテーマで、 フィリップ証券執行役員参与営業本部ソリューション部長でいらっしゃる和崎信夫さんに伺ってまいりました。和崎さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマネー情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはレグザムフォレックス代表チーフアナリスト岡安盛夫さんとともにお送りします。岡安さんとお電話がつながっています。岡安さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、足元のドル円ですけれども、現在1ドル154円20銭台後半での取引となっておりますけれども、まあここまでの直近のドル円相場、まあ昨日は経済指標、アメリカで CPI などが出てまいりましたけれども、どうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、はい、やっぱりFRB にとって重要な指標 CPI なんで、注目が集まったんですけれども、はい、この発表前からこれドル円ちょっと売られてきてまして、やはり前日もイエレン財務長官が対に対してですね、まあ、否定的な発言があったということで、
ちょっと牽制発言のような感じでしたね。
そうですね、それで結構ドル円だけじゃなくて黒線もこれ円売りが進んでたんですね、
はい、
ただまあやっぱりこの CPI でどうなるかわからないということで、ポジション調整の円買い戻しが入って、まあ、156円のミドルからですね、
はい、
まあ、発表前は155円のミドル1円下がってまして、はい、でその CPI が、まあまあ、予想通りではあったんですけれども、鈍化が見込まれるということで、まあ、ドル売りと、まあ、その他発表された小売売上とかですね、まあ、他の指標も、良くなかったということから、はい、ドル全面安、うん、まあ、ドル円もこれ155円を割り込んで154円の前半まで、まあ、今一番安いところなんですけれども、はい、下がったところですね、
はい、まあ、それによって FRB が年後半にも利下げに動くとの観測が強まってきたということ、まあ、株式市場は主要産指数過去最高値更新したんですけれども、この金融政策に関しては岡井さんはどう見てらっしゃいますか。
やっぱりマーケット先取りしすぎるんで、9月にも、まあ、利下げに動くんじゃないかと、
はい、
でまあ、年内2回から3回というのが今のコンセンサスになってきてますけれども、まあ、それに対してパウエル議長や他の、まあ、FRB メンバーはかなりこう まあ、マーケットに牽制するようなタカ派的な発言が多いですね。
はい、
その辺が、まああのまあ、だから為替が動くんですけれども、そういったことで先取りして、まあ、ドル売りやってたところが、まあ、そういう発言でちょっとまだ買い戻されるとか、まあ、そういった動きがまだ今後も続くと思うんですけれども、はい、まあ、やっぱり昨日も分かるようにやはり、まあ、日銀とかですね、そういった材料じゃなくて、ほとんどドル円っていうのは、まあ、FRB の金融政策で動いてるんだなという感じがしますよね。
はい。またそのドル円ですけれども、まあ、足元で岡安さんにぜひ伺いたいんですけれども、4月29日、そして5月2日の明け方ですね、2回、まあ、介入観測入ってきてますけど、まあ、巨額の金額になっているのではないかというようなことがありますけれども、今回のこの介入に関してはどう見てらっしゃいますでしょうか。
まあね、もう昔から介入何度も何度も経験はしてるんですけれども、
岡井さんそうですよね、
まあ、結局はですね、介入っていうのは一時的な効果しかないんだなというのはもうこれはもう明らかだと思うんですね。
まあ、でもあの財務省によると、まあ1週間で10兆円以上の為替介入を実施なのではないかというような巨額な金額が出てきてますけれども、それでもやはり一時的ということでしょうか。はい、
そうですね、まあ、あの短期的にはですね、これ当然これドルかなりこう売り込まれたんで重くはなってるんですけれども、まあ、そうですね、やっぱりあの為替のマーケットって、まあ、1日だいたい 7.5 兆ドルの取引があると言われてて、まあ、その中でもスポットが3割だいたい 2.2 兆ドルぐらいですかね。その中で、まあ、今回、まあ、もしその9兆円とか10兆円とか、まあ、60億ドルぐらいですか、
はい、
800億ドルか、あ、60億ドルですかね、
まあ、60億ドルぐらい、
まあ、わけなんで、まあ、その程度であればですね、
はい、
あ、数日、まあ、数週間は、まあ、影響は残るかなという感じですけれども、
はい、
問題はやり方なんですよね。あのまあ、前回あの薄商い FOMC が終わったドルが売られる段階でこれ介入が入ったんでかなりこれ効果はあったと思うんですけれども、はい、まあ、やはりその辺の恐怖心をマーケットに与えられるかどうかだと思うんですね。
実際今のマーケットにはいかがでしょうか。ま、
それほど恐怖心はないと思うんですけれども、
はい、
ただやはりやっぱり円安が進みすぎた分だけちょっとポジションが偏りすぎているところで、ね、入ってきてますんで、
はい、
その辺がまだあの完全にこれ黒線も含めてですね、ポジションがかなり残ってますんで、その辺っていうのはやはりちょっと買いにくくなってきてると。で、もまあ、あの、本来であれば下がったところを買いたいところなんですけれども、
はい、
ただまあやはりちょっとね、あの、昨日のアメリカの経済指標もそうなんですけれども、
はい、
アメリカの、まあ、物価がまだあの高止まりということなんですけれども、まあ、鈍化は見込めてきてると。その中で景気減速も、まあ、昨日の小売り上げとか、はい、まあ、他の2億年銀の製造業とかも、まあ、やはり、まあ、徐々に、まあ、あの悪化してきているといったところでですね、
はい、
景気減速がこれ本格的に、まあ、年末にかけて進むようであればですね、かなりこうドルは売られる可能性があるんで、まあ、そろそろ僕は天井をつけたなというふうには思ってますけどね。
はい、そのアメリカの景気が今後ちょっと左右するかなというところですね。はい、よくわかりました。岡安さん、まだまだお話を伺いたいところですがお時間となりました。またぜひ岡安さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、お願いします。失礼します。
お話はレグザムフォレックス代表チーフアナリストの岡安盛雄さんでした。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは、わかる、変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。Your Partner in Finance。